スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたします。この番組は草津市が進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、日頃の健康づくりのきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市全体で健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第4水曜日の同時刻にも放送しております。またオンデマンド配信も行っております。今までお届けした過去の放送も含めまして、いつでもどこからでも FM 草津のホームページ上を介してお聞きいただけます。お時間のある時にぜひお聞きください。さて、今月は2月に開催されます第23回草津市子ども環境会議についてお伝えしていきます。お話しいただきますのは、草津市環境政策課係長の永江大志郎さんと、主任の井上健介さんに伺ってまいります。永江さん、そして井上さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、22回も開催されているという伝統のイベントなんですが、この草津市子ども環境会議、どのような目的で開催されているんでしょうか。
はい、開催の趣旨としましては、子どもと大人が身近な環境について、一緒に話し合って、日頃の環境の取り組みを発表して、その場で交流する場として実施しているものです。
はい、
草津市子ども環境会議が開催されるきっかけを、少しお話をさせていただきますと、はい、始まりは2001年平成の13年ですね、3月に子どもエコクラブ全国フェスティバル2001 in 琵琶湖草津の開催地となったことがきっかけとなっています。
はい、
子どもエコクラブ全国フェスというのは、うん、全国 の、 環境活動をされている団体が、はい、一堂に会して、交流をし合う、発表し合うという大変大きなイベントになっておりまして、うん、
はい、
今は東京で開催されることが多いんですけれども、うん、当時は全国いろいろなところで開催をされていたというものになって、草津市がその開催の会場となったというのがこの2001年でございました。
うん、
大変大きな盛り上がりであったと聞いておりまして、
はい、
この盛り上がりを継続して子どもたちの環境保全活動を支援していくために、同じ年の8月に第1回草津市子ども環境会議を開催しまして、今日まで継続して開催をしているというところでございます。
はい
はい、で草津市のこのいろいろな自然があったりという豊かな環境を将来に引き継いでいくということに関しては、子どもから大人まであらゆる世代が互いに学び合って行動の輪を広げていくということが求められていくということがあります。
はい、
でそのような背景から、将来の草津市を担っていく子どもたち、彼彼女らを中心として交流、つながりの深まり、達成感をテーマとして毎年開催をしておりまして、家庭、地域、学校、職場などさまざまな場面で環境学習に取り組んでいただけるよう進めれているというものでございます。
はい、昨年も開催されたんですけども、はい、第22回草津市子ども環境会議、テーマは草津市から広げよう、未来の地球のためにできることということなんですが、こちらについて少し伺っていきたいと思います。
はい、
昨年はどのような内容で行われたんでしょうか。
昨年はですね、草津市のクリーンセンターで、はい、交流の部というのと、クリーンセンターとあとはイオンモール草津さんのイオンホールをお借りして展示の部をさせてもらいました。はい、また、YouTube、草津市の YouTube チャンネルで情報発信の部というものをさせてもらって、はい、3部構成で実施させてもらいました、うん、5年前までは、はい、19年連続で開催できてたんですけども、うん、あの4年前 の、 あのコロナの流行のために、
はい、
あの参加できないことがありまして、うん、で3年前はちょっと交流の部は人が集まってするのはまだできなかったので、はい、オンライン Zoom 等を活用したあのオンラインの交流の部をする予定だったんですけれども、はい、その年もあのインフルエンザの流行でちょっと学級閉鎖とかがあって、
はい、
交流の部は中止させてもらって、はい、展示の部と情報発信の部だけの開催となりました、
うん、
一昨年ですね、
はい、
は第21回では、うん、Zoom を利用したビデオ会議形式でオンラインの交流の部を開催できまして、その年は交流の部と展示の部、 YouTube の情報発信の部の3部構成で開催できました、
はい、
でようやく、
はい、
昨年度22回ですね、うん、それまで行っていた参加者の皆さんに実際に会場に来ていただいて、
はい、
交流できた交流の部と、あとその交流の部で、あのその前年度にしていたオンラインの参加も残しつつ、
はい、
まあ、ハイブリッドという形で開催することができました、うん、から、その時から3部構成を継続しております、
うん、はい、まあ、長きに、ね、わたってこの子ども環境会議が開催されているということでね、いろんな、まあ、編成が、過去に少しあったということなんですが、
はい、
まああのね、そういったあのインフルエンザだとかコロナ以外ではもう継続してね、ずっと開催されているということですよね。
はい、
はい、そして、お二人がこう印象に残っている子ども環境会議があればお聞かせいただきたいんですけれども、何かございますか？
はい、昨年度から私も移動してきて参加をさせていただいているんですけれども、あ、はい、うん、あの昨年度印象に残ったことは、うん、あの交流の部の中で、
はい、
子どもと大人が一緒にディスカッションをするという子どもと大人の環境井戸端会議というものがありまして、
はい、
そこのシーンが一番印象に残っています、
うん、
で、あの子どもの視点っていうのがやはりすごく柔軟で、うん、鋭いところに来るなという印象、
はい、
ですごく柔軟な発想で、うん、まあ、例えばゴミを減らすためにという中で、うん、食べられる食器という提案が出たりとか、うん、あとは省エネという中でもう宇宙にソーラーパネルを置いてみようとか、
うん、
そういうすごく柔軟な発想でいろいろな意見が出てきたというのがすごく良かったなというのと面白かったなというところです、
うんうん、
でこの昨年度の井戸端会議に関しましては、はい、大学生の方に、はい、うん、あのコーディネーターとして入っていただいたということもありまして、子どもと大人のとなるんですけれども、うん、やはりこう少し年齢が離れているというか、はい、あの印象はあるんですが、そこに大学生という中間の年齢の方が入っていただいた方によって、
うん、
こう全年齢の方が輪になって上手にお話をできたと、うん、いうような印象がありましたので、あのすごくいいディスカッションの場というふうになっていたなというのが今一番印象に残っています。
そうですか、ね、あのやっぱり大人、子ども、大学生とそれぞれ思いが、ね、ありますけれども、考え方がやっぱり若干ね、それぞれの年代らしいね、お話が聞けたということですよね。はい、永江さんの、感想でしたね。続いて井上さんはどのような印象が残っていますか？
はい、私も去年初めて参加させてもらったんですけど、はい、やっぱり子どもたちがあの、ま、200人ぐらい会場にいるんですけど、うん、そんな中で自分の意見をこうしっかりと述べられる、
うん、
でそれこそ、まあ、柔軟な意見、面白い意見をちゃんと述べれるっていうので、
はい、
ちょっと、ま、僕が小さい頃そんなんできたかなと思って、うん、なんかいや単純にすごいなと思いましたね、
うん、ね、しっかりとした、ね、意見を持って発言できるっていうのはね、素晴らしいことですよね。はい、はい、ありがとうございます、それではここで一旦曲を聴いていただいてブレイクしたいと思います。 スマートウェルネス草津目指せ健康都市。今回は第23回草津市子ども環境会議について、草津市環境政策課の永江さん、そして井上さんをお迎えしてお話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今年度の草津市子ども環境会議について伺ってまいりましょう。今回のテーマはどういったものになりますでしょうか。
はい、毎年草津市子ども環境会議には、はい、サブタイトルでテーマをつけておりまして、はい、今年度のテーマは未来のために私たちが今できること、守ろう草津の宝をテーマに開催いたします。
はい、
この草津の宝というものは、うん、具体的にどういうものということではなくて、はい、皆さんが思うもの、うん、大事にしたいもの、うん、草津市の自然というものももちろんありますし、はい、そういった環境の宝もあれば、参加いただいている子どもさん、皆さん、うん、そのものが宝であるという考え方もあるかと思います。はい、そんな草津市の未来のために今の自分たちでもできることは何があるのかな、うん、そういったことを考えていただく機会になればいいなというふうに思っております。
はい、そして今年も交流の部、展示の部、情報発信の部と大きくね、3部構成になっているということなんですが、その内容を井上さんから教えていただけますでしょうか。
はい、まず交流の部なんですけども、はい、先ほどから何度もちょっと、ね、交流の部というふうに喋らせてもらってるんですけど、はい、これは2月の1日土曜日に、うん、草津市の環境学習の中心施設とさせてもらっている、はい、草津エコスタイルプラザというところで今年は開催させてもらうんですけど、はい、このエコスタイルプラザは、万場町にあります草津のクリーンセンターの中にございます。
はい、
でその中で、行うんですけど、交流の部は、うん、エコ活動取材ラリーというのと、子どもと大人の環境井戸端会議、
はい、
大きくこの2つに分けられまして、うん、エコ活動取材ラリーは、まあ、いわばポスターセッションのようなもので、
はい、
学校とか、まあ、子どものエコクラブ、うん、あとは環境活動をしている団体であったりとか、そういった企業とか個人の方も取り組んでることを、壁新聞等の掲示物に、はい、まあ、まとめてるものであったりだとか、うん、今回まとめてくれはるところもあるんですけど、
はい、
そういったものを、まあ、展示して、その前に、その展示者は立っといていただく、
うん、
で普通に一般に参加された方だとか、
はい、
その展示されるために参加された方が、うん、そのエコスタイルプラザの会場を回って、
はい、
それらのブースに、うん、まあ、質問して、
うん、
でそれに回答していただく形で、
はい、
まあ、交流して取材ラリーというのを行っていただくものになります。
うんうん、はい、私もずいぶん前なんですが参加させてもらって、はい、その子どもたちがこういろんな模造紙に書いたものをね、質問させてもらったら、もう的確に、はい、答えてくれるんで、
うん、
そのやり取りがもうなんかこうすごいって思ってでお話がこう盛り上がったことを覚えているんですけども、はい、本当に素晴らしいですよ ね、うん、調べたことをねしっかりとまた、うん、そのね、うんうん、で質問されたことにもこう的確に答えられるところ、 なんかすごいなっていうふうに思いましたけれどもね。はい、はい、あと永江さん、子どもと大人の井戸端会議、はい、先ほどねちらっとお話しいただきましたけれども、はい、こちらもあるんですよね。
そうですね、
はい、
私も大好きな子どもと大人の環境井戸端会議になりますが、はい、うん、この交流の部でいろいろな交流をしていただいた子ども、
はい、
大人が一堂にまた会しまして、うん、ディスカッションしていくというものになります。はい、
うん、
実は、まあ、こちらにも毎年話し合うテーマというものをつけておりまして、うん、今年は続けよう草津ゼロカーボンアクションとサブテーマとして、草津の環境のために自分たちにどのような行動取り組みができるかというのを、うん、みんなで意見を出し合って考えを深めてもらうと、はい、いうことをやってもらおうと思っています。
うん、
で子どもも大人も一緒になってみんなと意見を交わします。
うん、
で特に今年はですね、過去にこの子ども環境会議に参加をいただいていた、約20年前子どもとして参加いただいていた方、
うん、
うん、いわゆる OB ですね、
はい、
の方を招いて、
うん、
その方をメイン MC としてやっていただこうかなと思っておりまして、その方が、
はい、
現在筑波にございます、
うん、
あの国の国立環境研究所というところで、環境部門のちょっと難しい研究をされている畑翔さんという方、
うん、
この方をメイン MC としてお迎えをいたしまして、
うん、
この井戸端会議を進めていこうという計画をしているところです。
じゃあこの畑さんが今のお仕事に疲れるきっかけはひょっとすると、ね、この子ども環境会議になっていたのかもしれませんよね。
そうですね、そうだったかもしれないですし、
ね、
そんな畑さんを見て、うん、一つのロールモデルとして、ああいう風になりたいとか思っていた子が、うん、子どもたちが一人でも生まれたらいいなというふうにも思っています。
そうですよね、はい、ぜひ子どもたちいろんな、ね、意見をこの畑さんを介して交わしていただけたらと思いますね。
はい、
はい、
で交流の部の中で、
はい、
取材ラリーがあって、
うん、
井戸端会議があって、でその後まあ表彰式を行うんですが、うん、表彰式がございまして、
はい、
毎年恒例のフィナーレ大合唱があって、閉会セレモニーというのが当日の流れになっています、
はい、
で実はフィナーレ大合唱とあるんですけれども、子ども環境会議にはテーマソングがございまして、
はい、
実は佐護井真理子さんに作っていただいた、うん、空の向こう側南極の氷までという曲がございます、
はい、
でこの曲を佐護井真理子さんに来ていただいて、
うん、
でその場で歌っていただいてみんなで大合唱するというのが毎年恒例のイベントとなっているというものでございます、う
ん、はい、ね、真理子ちゃんが、ね、歌われている様子も私何度かこの取材に伺って聞いたことがあるんですが、大変盛り上がりますよねいつもね、
はい、
はい、じゃあここでですね、その、空の向こう側南極の氷まで佐護井真理子さんの曲を聴いていただいてブレイクとしたいと思います。それではここで草津エコスタイルプラザのご紹介です。それではここで子ども環境会議の会場となっていますエコスタイルプラザについてご紹介していきましょう。このエコスタイルプラザとはどんなところなんでしょうか。
はい、草津エコスタイルプラザというのは、草津市立クリーンセンターの2階にあります、はい、環境やゴミについて楽しく学んで体験してもらえて、
うん、
より身近に感じることができる施設となってます。
はい、では具体的にどんなことができるんでしょうか。
はい、具体的にはですね、輪投げでエコアクション、エコ缶釣りなどゲームを通じて環境について学べる体験コーナーであるとか、うん、
はい、
夏休みの自由研究のヒントになる環境に関する本がたくさんある図書コーナー、
うん、
あとは環境に関するいろいろな情報を得ることができるパネル展示がございます。あとクリーンセンターという場所にありますので、
はい、
ゴミ処理過程の見学もできるというところがあります。子ども環境会議の当日も少し、うん、ゴミを処理する様子は見ていただけるかと思うんですけれども、お申し込みいただければより詳しいゴミ処理過程の見学ができるというふうになっています。
はい、ありがとうございます。そしてそこには、キャラクターがいるんですよね。
はい、草津市立クリーンセンターのマスコットとして、
はい、
イオロというキャラクターがおりまして、
イオロ、
はい、緑色の少し植物のような体をして顔があるキャラクターで、
うん、
頭からオレンジ色の花が咲いているんですけれども、うん、まず名前のイオロというところは草津市立クリーンセンターの横にある山、バンバ町にある山でイオロ山という山がありまして、
はい、
そこから
ネーミングされてるんですね。
というところと、はい、頭から咲いているオレンジ色の花については、
うん、
草津市の花は皆さん青花ということでご存知だと思うんですけれども、はい、草津市の木というのもありまして、
うん、
草津市の木が金木犀 というふうになっております、
はい、
でこのイオロの頭から咲いているオレンジの花は金木犀の花、
うん、
ということでこの草津市を象徴するようなグリーンセンターのマスコットとしてイオロというキャラクターがおります、
はい、妖精みたいですね。
そうですね、
可愛らしい、
はい、あの教材の貸し出しとか、うん、そういったこともあのこのエコスタイルプラザではさせていただいているんですけど、
はい、
このイオロのスタンプとかもあるんですけれども、うん、結構人気でして、
はい、
の知ってる人はイオロっていうのを結構知っていただいているというところです、う
ん、ね、子どもたちになんか人気みたいですね。
はい、
うん、はい、ありがとうございます。では場所の方をもう一度教えていただけますか。
はい、住所が、草津市の万馬町1200番地25なんですけれども、
はい、
クリーンセンターの2階にございます、うん、草津エコスタイルプラザです、
はい、
先ほど話があったイオロ山、山のふもとにございますので、
はい
はい、ぜひ、子ども環境会議の展示の部が2月の18日までありますけども、
はい、
まあ、19日以降でもお立ち寄りいただいて、
うん、
はい、まあ、環境の学習につなげていただければいいなと思っております、
うん、はい、ありがとうございます、お問い合わせの電話番号をご紹介しておきましょう。 077-561-6580、561-6580となっております。草津市立クリーンセンターの中にあります草津エコスタイルプラザです。子ども環境会議の会場となっていますエコスタイルプラザについてご紹介しました。ウェルネス草津目指せ健康都市、今回は草津市子ども環境会議をテーマにお送りしております。お話しいただいておりますのは草津市環境政策課の係長永江さんと主任の井上さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先ほどは草津市子ども環境会議の交流の部、そして、その中の子どもと大人の環境井戸端会議などについてお話を伺ってまいりましたが、続いて展示の部について、説明していただきたいと思います。お願いします。
はい、展示の部は、交流の部で、掲示していただいた壁新聞などの掲示物をそのままお借りして、はい、もっとゆっくり多くの人に見ていただきたいなという思いで開催しております、う
ん、はい、
2月の5日の水曜日から18日の火曜日、
うん、はい、
日曜日と祝日はちょっと係の者がいないんですけれども、
はい、
の、朝の9時から夕方4時までに、
はい、
氷の部と同じ、
はい、
草津エコスタイルプラザでそのまま掲示を継続させてもらいます、
はい、うん、
で2月22日の土曜日と23日の日曜日、
はい、
3連休の土日なんですけど、
はい、
の朝10時から17時夕方5時までは、
はい、
イオンモール草津の2階イオンホールで、
はい、
掲示物を移動させて、
うん、
そこで展示させてもらいます、
うん、
イオンモールですることで、
はい、
まあ、草津市外の方の目にも届けばいいなと思いで、
うん、
こちらで開催させてもらってます、
うん、はい、
ぜひ皆さんに立ち寄っていただいて、うん、子どもたちの、
うん、
まあ、環境学習の成果ですね、
うん、
をご覧いただきたいなと思っております。
はい、ね、エコスタイルプラザとそしてイオンモールの、イオンホールの方でそれぞれ展示が行われるということですね、うん、はい、そして、最後は情報発信の部についてなんですが、こちらはどういった形になるんでしょうか。
はい、情報発信の部は、うん、まあ、学校とか子どもエコクラブ、
はい、
環境活動している団体さん企業さん、
うん、
個人の方などが取り組んでることを、
はい、
掲示物じゃなくて、
はい、
動画で成果として作っておられるところがございますので、
うん、
そういったものも、うん、皆さんの目に届けばいいなということで、うん、それを発表しようというものです、
はい、
YouTube の、草津チャンネルで配信させてもらいます、
うん、はい、
発信の日は、うん、2月の14日の金曜日から3月の28日の金曜日の期間限定で公開させてもらいます、
うん、はい、わかりました。こちらはね、移動なく、はい、ホームページ等の YouTube の草津チャンネルですね、はい、はい、こちらの方で、ご覧いただけるということですね、うん、はい。そして毎年ね、本当にたくさんの参加団体があるんですが、今年はどのくらいの参加団体などが予定されてるんでしょうか。
はい、団体でいうと、うん、子どもの団体が27団体で、はい、大人の団体が34団体なんですけれども、うん、はい、その中でもこうグループ、はい、クラスとかがありますので、グループでいうと子どもが103で大人が49グループとなっております、う
ん、はい、たくさんの、ね、参加団体があるということですので、はい、ぜひ一般の方もぜひね、はい、お越しいただいて皆さんの、ね、活動成果をご覧になっていただきたいと思いますね。はい、うん、ありがとうございます。それではここで曲を聴いていただいてブレイクとしたいと思います。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今回は第23回草津市子ども環境会議について草津市環境政策課の永江さんと井上さんにお話をしていただいております。最後の段落になりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、子ども環境会議についてね、いろいろお話を伺ってまいりましたけれども、今年の見どころをもう一度ね、伺っていきたいと思いますけれども、永江さん、どんなところにあるでしょうか。
そうですね、子ども環境会議というのが、はい、市内の9割の小中学校からの出展がある、う
ん、はい、
でその子どもたちの頑張りを多くの人に見ていただいて、うん、はい、認めてもらえる場となっていて、でまた子どもと大人が一緒になって草津の環境のために自分たちにどのような行動取り組みができるかを一緒に考えて交流できる場でもあるというのを、うん、今日何度もお伝えさせていただいたんですけども、はい、そうなってくるともう見どころとなると全部っていう気持ちではあるんですけれども、うん、はい、数年前のコロナ禍で中止となって、はい、うん、昨年度からやっと対面での開催ができた、
うん、
でその2回目に今年度なります、
はい、うん、
でコロナ前に行っていた形に近づいてきたというところもありますので、もうぜひ足を運んでいただいてその交流の中に入っていただくというのが、本当にその体験をしていただくということが一番の見どころになるのかなというふうに思っております、うん、
はい、
で一つ見どころとして挙げさせていただくとしますと、うん、先ほども申し上げました過去に子ども環境会議に参加をされていた、現在国立環境研究所で研究をされている畑翔さんのお話を聞けるということが一つの貴重な体験になるのではないかなというふうに思っています。
はい、わかりました、ね、地元の小中学校の子どもたち、そしてね、その子どもの頃にね、参加されていた国立環境研究所の畑さんのお話もね、今回聞けるということなのでね、ぜひ、皆さんね、2月1日ですかね、はい、お越しいただきたいと思いますね、はい。それでは最後になりましたけれども、お二人からメッセージをお願いできますか。
はい、
はい、
まず井上から、
はい、
展示物とかの出展はしていただかなくても、うん、
はい、
申し込みもなしで、うん、無料で当日飛び込みで参加していただけますので、はい、ぜひたくさんの方にお立ち寄りいただいて一緒に、はい、子ども環境会議を盛り上げていければと思っております。今年も展示物たくさんの方に出展申し込みいただいておりますので、いろんな展示物とか発表をご覧いただけるかと思いますので、うん、ぜひご参加ください。
はい、なんかもう展示物目をね見張るような、素晴らしいね、うん、ものがたくさんありますので、
はい、
ぜひお越しいただきたいですね。はい、 そして永井さんの方からもお願いします。
はい、活動発表や井戸端会議では本当にいろいろな環境に関する取り組みや考え方に触れることができるかと思います。普段皆さんが生活をされてて無意識にしている行動も、あ、これも実はエコの活動だったんだという気づきがあったり、
はい、
あ、これはやっていなかったけど明日からぜひやってみようと思えるような取り組み、そういうものに出会えたりするかもしれません、うん、で皆さんのほんの少しの意識の変化というのが本当に重要で大きなエコ活動につながっていくと思っていますので、ぜひ草津市子ども環境会議へ一度足を運んでいただいて今の生活を少し変えていって、そこから大きな変化を起こしていくということに力を貸していただけると幸いです。
はい、ありがとうございます。それでは、第23回草津市子ども環境会議の日程ね、もう一度簡単になんですがご紹介をしておきたいと思います。まず交流の部ですが2月1日土曜日、草津市の環境学習の中心施設であります草津エコスタイルプラザ、こちらの方で開催されます。そして展示の部ですが今ご紹介しました交流の部で、展示していたものを、もっとたくさんの方にご覧いただこうということで、2月の5日の水曜日から18日火曜日まで、日曜祝日を除きます。時間は午前9時から午後4時まで交流の部と同じこの草津エコスタイルプラザで展示を行います。そしてもう一つの会場としては2月22日土曜日23日日曜日の、2日間ですけれども、10時から午後5時までイオンモール2階のイオンホール、こちらの方でも展示を行います。こちらはね、お買い物などでねたくさんの方そして市外の方にもご覧いただくということで会場を変えまして開催いたしますので合わせてお楽しみいただきたいと思いますね。はい、
あと交流の部なんですけれども、はい、うん、こちらの中止になる場合がございまして、
はい、
あの先ほどもちらっと申し上げたんですけれども、うん、まあ、インフルエンザとか、うん、そういった病気に風邪の蔓延で学級閉鎖とかがあったりとか、
はい、
あとは当日、まあ、大雪とかでちょっと交通の便も難しくなった時に中止とさせてもらう場合がございます、う
ん、はい、
中止の案内はですね、あの交流の部行う2月1日当日の9時までには、はい、あの草津市のホームページに、
はい
はい、中止の旨を掲載いたしますので、まあ、ちょっとインフルエンザの流行があったりとか、うん、天候がちょっと怪しいなと思った場合は、はい、あの朝にホームページを一度確認いただいて、
はい、
まあ、実際に開催されるかどうかを確認いただいてからご来場いただければと思っております。う
ん、はい、わかりました。今回はね第23回草津市子ども環境会議につきまして草津市環境政策課係長の、永江大志郎さんと主任の井上健介さんにお越しいただきましてお話を伺いました。永江さん井上さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第4水曜日の同時刻にも放送しております。またオンデマンド配信も行っております。今までお届けした過去の放送も含めましていつでもどこからでも FM 草津のホームページ上を介してお聞きいただけます。お時間のある時にお聞きください。それではエンディングに旅丸健康体操をお送りしていきましょう。この旅丸健康体操について少し説明をさせていただきます。 この旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターであります旅丸と一緒に楽しく体操をして、健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力によって作られました。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いからこの番組のエンディングテーマになっています。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っていません。体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないんですけれども、まずこの曲だけでも覚えていただければと思います。そして動画の方は草津市のホームページの YouTube チャンネル、草津チャンネルで見ることができますので、体操がわかる方は、ね、一緒に曲に合わせて、体操をしていただきたいと思います。それではお送りいたします。旅丸健康体操です。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りしました。